発見、渡来人、8ページ。あなたの一歩を応援します。長崎に新たな風を吹かせる朝鮮人、渡来人を紹介するコーナー。若者からベテラン、輝く皆さんの朝鮮ストーリーとは？チューリップで地域の交流を深める朝鮮。高柳チューリップ祭り実行委員会委員長、大山昇さん。渡来年表、2000年、ある住民が祭りのきっかけとなる球根を購入。自治会や地域団体を中心に花壇を整備。2007年、実行委員会立ち上げ。2007年、チューリップ祭りを初開催。2026年3月、チューリップ祭りを開催予定。渡来年表、終わり。みんなで作る町のシンボル。春になると、色鮮やかなチューリップが咲き誇る高柳地区。2007年から毎年3月の開花に合わせて、自治会や小中学校など地域が連携して、高柳チューリップ祭りを開催しています。その実行委員長を務めるのが大山さんです。炭鉱の町として栄えた高柳で育った大山さん。時代とともに人口が減り、商店も少なくなるなど、町の景色が変わっていく様子を見てきました。そこで、住民が外で顔を合わせるきっかけになればと、小中学生や保護者、地域団体の皆さんを巻き込みながら、球根の植栽を行っています。今回も昨年11月には28種類、約4万個の球根を植え、幅広い世代で会話を楽しみながら交流を深めました。イベントはメディアや SNS などで発信され、今では地区外からも多くの方が訪れ、毎年約7000人がイベントに来てくれるような大きなイベントに成長しました。今後もイベントを続けることで、高柳の街並みが変わったとしても、チューリップが咲く景色を変わらず残したいと語ります。地域の皆さんと準備を進めてきた今年のチューリップ祭りは、3月20日祝日から29日日曜まで開催します。詳しくは28ページ。大山さんは今年も多くの方に満開のチューリップを見てもらいたいと笑顔を見せました。高柳地区への思いが込められた美しいチューリップに心癒されに来ませんか？朝鮮に不可欠なものはチューリップ。今でこそ地域のシンボルとなっていますが、始まりは小さな花壇でした。ある住民が趣味で育てていた花がハウステンボスのコンテストで入賞。その賞金で購入したチューリップの球根を地域の花壇に植えたことが祭りの始まりです。笑顔の大山昇さん。みんなで球根の植え付け。咲いた美しいチューリップの写真があります。あなたの気になる渡来人募集。市内で新たな一歩を踏み出す人、または朝鮮を支える渡来人を募集しています。次選、他選は問いません。市、ウェブサイトか、はがきでご応募ください。二次元コードがあります。長崎の和、9ページ。文化と進化を楽しむ町へ。シティプロモーション、長崎の和。和を広げ、新しい和を作りましょう。この町で生まれた人と人の和を紹介する、長崎の和。町の変化とともに、新しい人と人のつながり、和もたくさん生まれています。人とのつながりを通じて、日々の暮らしが楽しみになる情報をお届けしていきます。広報校長課 電話 829-1114。 伝統のお菓子文化を広めたい、有限会社白水堂、楠本壮さん。1887年創業の老舗和菓子店白水堂に勤務する楠本さん。店頭での接客や SNS での発信を通じて、長崎ならではの菓子文化の魅力を伝えています。桃カステラは、職人が一つ一つ丁寧に仕上げる白水堂の看板商品。伝統の味を守りながらも、お客さんからの桃の味がするんですかという声が多いことをきっかけに、実際に桃の味がする商品の開発に挑戦するなど、工夫を重ねています。お菓子に込められた意味や背景も伝えたいという楠本さん。長崎の歴史や文化とともに、伝統のお菓子を次の世代、そして全国へ広げていきたいと語ります。楠本壮さん、桃カステラの写真があります。記事全文はウェブサイトで、二次元コードがあります。我が町自慢、調査したい、9ページ。お題、馬乗り川平急行伝、愛川町。イラストの広報さんが吹き出しで、地域の皆さんの絶え間ない努力のおかげだね、と言っています。次世代へつなぐ愛川の命の輝き。愛川町の山の中で、綺麗な急行伝を見つけたよ。ここには、希少種である日本赤ガエルや、霞山椒魚、平家ボタルが暮らす町自慢のビオトープがあるんだ。一時は、この田んぼの乾燥が進んで、絶滅の危機だったけど、地元自治会の皆さんや、市の自然環境調査委員が約20年にわたって環境保全を続けてきたんだ。そのおかげで約700個もの日本赤ガエルの卵が見られるなど、生態系が復活しているんだって。今では子供たちが生き物と触れ合える場所になったんだ。1月には一般財団法人セブンイレブン記念財団と NPO 法人環境保全教育研究所、市が協定を結んで長崎セブンの森としてより一層整備や保全活動が進んでいるよ。池の周りにたくさんの子供たちが集まっている写真があります。町の自慢を募集。広報長崎で紹介してほしい町の自慢を募集しています。自薦、他薦は問いません。はがきか市ウェブサイトでご応募ください。二次元コードがあります。